タイトルは中国伝統医療の中論ということですね。中国の古代に、宇宙っていう言葉はすでにあったんです。でこれ、まあ、ただ今の我々が考えている宇宙という意味では、ないんですね。ちょっとずれるんです。どういうことかというと、中国古代においてつまり漢代において、宇宙っていう言葉はいくつかの文献に現れるんですけれど、それは時間と空間っていう意味なんですね。ですから時空です。でじゃあ宇宙っていう概念は古代の、漢文にはどのように現れてくるかっていうと天地っていう概念なんですね。ですから皇帝大慶においても、宇宙っていう、言葉ではなくて宇宙っていう文字ではなくて天地っていう文字で、その概念が宇宙の概念が、書かれています。 ですからそこをかいつまんでまず皆さんに、紹介したいと思います。で一つ言い忘れたのは皇帝大慶っていう、書物のタイトル、なんですけれど皇帝大慶っていう書物自体は今は、存在していないんです。でじゃあなんで皇帝大慶っていうかというと今私たちの手元で、漢代の、最も古い、神秘文献、あるいは中国医学の文献として、読み得るもので、歴代を、時代を経て今に伝わってきたものが2冊あるんですね。1冊は皇帝大慶祖門書物です。もう一冊は皇帝大慶隷枢という書物なんですね。でこの二つを、合わせて皇帝大慶と呼ぶと、その隷枢という字字っていうのは面倒だということがあったり、両方とも皇帝大慶っていうタイトルが、付けられていて、その後にその隷枢についてるっていうこともあって、二つ合わせて。いわば総称ですね。便宜的な総称、そういう本は実際には存在してないんだけれど便宜的にそういう言い方をしているということなんです。ですからこれからお話しする皇帝大慶、私は皇帝大慶という時にも、その内容、具体的な内容は祖門と隷枢という2冊の、書物なんだ、この2つはもともとは同じルーツから現れた、書物で五感の時代、前漢の時代は五感と、前漢と五感というのが2つに分かりますけれど五感の時代にもともとは、いろんな文献がたくさんあったものを束ねて一つは隷枢にして一つは、祖門にした、のであろうと、まあ、推測はされている。まあ、一応そういうことを踏まえて、皇帝大慶と一括して呼んでいるというように、ご理解をいただければいいと思います。さて、それでは皇帝大慶にどんな宇宙論がですね、展開されているのか、これをまずかいつまんで、見たいと思います。これは非常にマニアックな世界なんですね。ほとんど奇妙なことが書いてあるんです。ですからまず皇帝大慶というのは奇妙なものだ、非常に奇妙な宇宙論が展開されているものなんだと、お考えになっていただいて構いません。天は丸く地はこうなり、これは天は丸くて大地は四角なということですね。でその後に人の頭は丸く足は方にして持ってこれに落ちって書かれている。途端に人の体の話が出てくるんですね。人の頭は丸いだろう、で足は揃えると四角になるだろう、こういう体の状態は天地、宇宙に対応してるんだ。何が言いたいかというと、人の体というのは宇宙をそのまま具体的に体現している、そういう状態なんだ。ということを言ってるわけです。だから天に太陽と月があるように、人には二つの目があるでしょう。大地には9つに分かれる各地域、中国の大地には9つに分かれてたって考えられていたんですね。そういうように人には9つの穴があるでしょう。目、耳、口、鼻、あるいは二陰ですね。皆さん二陰ご存知だと思いますが、 肛門だとか小便を出す、それ穴、9つの穴があった。だからそれも大地と体は対応していると、というように、あらゆることを宇宙の現象と体は対応しているんだということを細かく細かく、まさにマニアックに展開している。これが霊数という書物の邪客編というところに書かれているんですね。で、この邪客編のこの、私はここで引用したこの、言葉の最後に、まあ、ここで赤字で書いてありますけど、これ人と天地相応ずぬものないというように、さらに強調してるんですね。人と天地っていうのは構造的にまさに対応してるんだ、かつまた感応してるんだ、気が媒介になって感応して響き合ってるんだ、我々の体、この体っていうということが、ビンイリサイにあたって例を挙げて強調している、こういう宇宙論だということなんです。天に指示あり、人に指示あり、つまり天に指示ありっていうのは、春夏秋冬の四季がまさに天地を巡ってるんだ、つまり四つに宇宙が分割されてるんだ、そのように人の手足も四本あるんだ。これはもう本当に、まあ、いわば現代人の発想から言えばこじつけの領域です。でも古代人にとってはこじつけじゃないですね。人の体っていうのはそれほどまでに天地宇宙に酷似している、似ている、構造は同じなんだ。だからその1年の日にちの数が365日あるように、人には360の壺がある。壺の数も1年の日数に対応しているというようなことを、言っていくわけですね。で、五臓もそうだって言われます。皆さん五臓の色彩表は一生懸命、まさに、若い、頃に暗記しようと思って、まあ、僕なんかも神経学校の、いたら一生懸命わけわかんなくてお経みたいにね、頭に、詰め込みましたけど、でも古代の人にとってはあれは宇宙観そのものなんですね。つまり五という五という数字によって分けられる、その分類できるものは全て、全てっていうのは例えばどういうことか、5つの音、あるいは5つの色、分かりやすいですよね。あるいは食べ物の5つの味、全部これは五行に分かれてますよね、色体上で言うと。それらは全部五臓に対応してるんだというように全部つながってるってことです。五臓、木火土金水、心肝気配心の、この五臓と五行のあの色体上のあの要素は全部対応してるんだというようなこととか、あとさらに面白い、僕は非常にここは気に入っていることなんですけど、六律は陰陽諸経を立てて、これを12月12神12節12経水12時12経脈に合するものなりとあります。これはどういうことかというと、六律ってのは音楽なんです。で、音楽にも陰陽があって、陰陽を合わせるとだから12律になるわけですね。その12音楽、つまり天空にたなびいている音楽です。音楽ってのは天空にたなびくものだから、天空にたなびいて、たなびいた途端消えていくものですよね。消えていくにもかかわらず、人を喜ばせたり悲しませたり、人の感情に決定的に影響を与えるもの、さらにそれは音楽療法といって健康にも影響を与える、そのようなパワーを持ったものです、音楽って。で、古代の中国人にとってはそれは天の神を喜ばせる、そういうものだったんですね。で、それは同時にまた人が奏でるものであっても天から降りてくるものです。非常にパワフルで、それはまさに木そのものなわけです。木の一番現象的な形は目に見えないけれどもパワーをその与えるもの、非常に生命力を持っている。 目に見えないにもかかわらずパワフルだ。それが知の最も現象的な形でしょう。となると音楽っていうのはまさに知そのものです。目に見えないけれど凄まじいパワーを持っている。人の心を動かし神の心も動かす。それが権力を作ったって書いてあるんですよ。12の音楽の旋律がこの私たちの体を流れる十二経脈を作ったって。これは中国の古代人というのは大変素晴らしい感性を持ってたんじゃない。これは波動の世界ですよね。音楽の波動が経脈の波動を作り出したんだ。そしてそれが大地を流れる十二本の川と大きな川とつながってるんだ。だから天と体の経脈と大地の川と全部それが一体のものとしてつながって流れている。これは壮大なイメージですよね。こういう壮大なイメージを使って我々は臨床をやってるんです。これを知らなければもったいないですよね。でも法廷大経を読んでいる何十年も読んでいる来た人たち日本にもたくさんいます。でもその人たちの読み方はあるいは各流派の法廷大経の読み方は自分たちの臨床を根拠づける部分だけつまみ食いして読んでこういうところは読み飛ばすっていうのは従来行われてきた方法なんですね。もったいない。アルガマの皇帝大記を丸ごと読めばこんなに素晴らしい文章が出ていて天地宇宙は全て一体でつながってる、全てが響き合ってるというようなこのイメージ、それを使って我々が臨床できるっていう大きな臨床的なヒントがここにあるにもかかわらず、それはうちの流派の脈診とは関係ない、うちの流派の経絡治療には関係がないということで読み飛ばして、読めばここは分かる、こういう言葉が存在していることっていうのは分かるんだけれど、それは重要視しないで具体的な臨床面のみ読み取ろうとしてきたのが法廷大経の読み方の歴史なんですね。すでにそれは江戸時代に始まっています。江戸時代からそういう読み方をしてきたんですね。宇宙論はすっ飛ばす、それは臨床に関係ない。例えば吉松東道なんかはっきりそう言ってますからね。知の思想さえも臨床には邪魔だっていうようなことを言ったのが吉松東道ですから、その影響がそのいわゆる広報、吉松東道が属していたとされている広報派のみではなくて、他の例えば厚生広報派とか他の、日本医学の流派にもそういう吉松東道的な影響が、及んでいたそうです、ね、非常にそれはもったいない、本来の読み方をしようではないか、まず最初に、強調して、おきたいと思います、さて今のような中国伝統医療あるいは皇帝大経の宇宙論っていうのを、ちょっとマンダラ図的なね、図に、してみました、どういう図かと言いますと一番外側に円があります。その円に重なるようにしてその内側に正方形を配置しました。となるとどうなるかというとこの円が正方形の各頂点と4つの頂点と一致してこの円が4分割されるということなんですね。で一番、最初に言ったこの円っていうのはまさに天を表して、で天の運行を表して、で4分割されるっていうことはどういうことかというと4つに分かれて季節は巡る、つまり四時、4つの時、春夏秋冬、天は春夏秋冬の順で運行していますっていうことがこの4つに分割された、この分割点で、言い表されているものですね。で四角は大地です、だから天と大地が接しているという表現ですね、まずは天地の一体である。 で、この四角の対角線の交点、一番ど真ん中ですね。ですから、この図の一番ど真ん中。そこに人が存在している。で、これは政治的に言えば、ここに帝王が存在しているんですね。で、臨床的に言えば、ここに臨床家が存在している。我々が存在している。天地宇宙の中心は我々である。丸い点があって、四角の大地があって、その交点に我々が存在している。で、この交点の我々の位置と、周りの四つの点を合わせれば五つになる。これは五行を象徴しているということも言えると思います。そういうことで言えば、点、丸い点と四角の大地は陰陽を象徴しているわけですね。というように、この極めて簡単な図なんですけれど、これからその中国伝統医療、皇帝大帝の思想の様々な要素が転送できる。それが凝縮されたイメージ図だ。これがいつもこう頭にあることで、中国古代医療っていうのはどういうものだったのか、古代医療の思想、皇帝大帝の思想っていうのはどういうものだったのかっていうことが非常にクリアになってくると思うんです。非常にメカニカルな構造になっています、中国伝統医療っていうのは。で、これを鏡にして日本鍼灸とは何かっていうことを考えると、日本鍼灸がまた非常にクリアになっていく。それは午後にお話をしたいと思います。まずはここでご確認いただきたいというのは、中国古代医療っていうのがいかにメカニカルな、非常に構造化された、図式化された、かつまださっきの五臓が五音だとか五味だとか、他の五つに分割されるものと全部密接に関連している、つながっているというような、そういう表現があったように、数というものが非常に重視されている、そういう世界観だっていうのはまた分かっていると思うんですね。これもまた、午後に、もう一回中国古代医療あるいは皇帝大帝の思想の、思想を確認する際に、もう一回繰り返したいと思います。で、こういうようなお話、これは宇宙と人体は構造、同じ構造を持っているということですよね。これは別の言い方をしますと、大宇宙と小宇宙、つまり人体、身体、それは照応しているんだ、対応しているんだ、合一しているんだ、そういう言い方があります。これは中国の言い方ではありません。そうではなくて、ヨーロッパの言い方、大宇宙と小宇宙は照応する。これは実はヨーロッパ中世に非常に流行した言い方なんですね。まあ、もうちょっとヨーロッパの言葉を使えば、マクロコスモスとミクロコスモスは照応している。だから人身はミクロコスモスなんだ。人体はミクロコスモスなんだ。こういう言い方はヨーロッパでも極めて普通に、されているんですね。中世には医療の中でも語られたし、キリスト教の中でも語られました。ルーツを探っていけば古代ギリシャに到達するんですね。あるいは西洋のルネッサンスの時代にはそういう発想が非常に盛んになって、だから占星術なんかも全部同じ発想です。ということは、こういうさっきから述べてきた大宇宙と小宇宙が照応しているこの考え方、決して中国医学固有の考え方じゃないということなんですね。全世界にそれが受け入れられていた考え方であって、こういった宇宙論を基礎にしない伝統医療というのは存在しないんです。全世界の伝統医療は全て宇宙論を基礎にしている。だから伝統医療とは何か、それを一言で言いなさいって言えば、古代のあるいは古い時代の宇宙論を基礎に組み立てられた医療の体系であるという定義の仕方が可能なんですね。